さあ、冒険の時間だ。
ユンユン白書。
この番組はドラクエ好き絵描きユンユンが面白そうなことは何でもやってみようをモットーにこの世界を楽しみ尽くすネットラジオです。
はい、出発。おっとっと、音楽が。はい、聞いて。みそらしユンユン白書始めたいと思います。久々の車収録ですね。時間は今日は夜の、7時過ぎですね。今からなんと、会社に向かいますこんな時間から。はい、ちょっとね、急ぎの仕事があって、会社にね行かないといけないということで、ちょっと子供をね預けて行きたいと思うので、まあ往復でなんか喋れたらいいかなと思って撮っております。あー、車で喋るのが久々でちょっと緊張気味ですけど、はい。あー、最近ですね、もうずっと家で仕事をしていますので、なんかね、こう夜型になっていきますね、どんどんどんどん。なんか一時ひどい時は朝5時ぐらいに寝るっていうね、サイクルになってしまい、まあ3時4時5時の間で寝る感じで、で朝が10時半とか11時とかに起きるんですよ。そしたらもう1日半日終わってあるやんっていうことになっちゃうんですよね。で当然、まあ、今は春休みなんやけど、子供たちがね学校に行ってる時は当然もうとっくに授業を受けてる時間ですよね。もう勝手に食べて勝手に、登校してくれるんで、まあ親がねちょっとダメダメなんで、子供がしっかりするっていうんかな、なんかもう好きに食べて好きにこう行ってくれるんで、なんなら朝学校行く前になんか友達たちとこう公園で待ち合わせてサッカーして遊んでから学校に一緒に登校するっていうサイクルができてたんで、もうなんならもう6時ぐらいからもう公園に行って遊んでるちゃうかなって思うんですけど、私とのこのサイクルの違いがすごすぎますね、ひどい。でそれでね、ちょっと体調崩したんですよ、さすがの私もね。なのでまあね、もうアラフォーというか、もう40半ばにも差し掛かってるんで、あんまり無茶できないなっていうことで、ちょっと病院も行ったりね、貧血がちょっとひどいとかで、まあいろいろ体調崩しまして、でやっぱりね、生活サイクル、ホルモンのバランスとかが崩れていくお年頃なんでね、生活サイクルちゃんとしないと、もうね、危ない体がねしんどくなっちゃうっていうことで、よいしょ、ちょっとだけ今早寝早起きを心がけて、1時か2時ぐらい1時2時ぐらいに寝るように頑張ってます。まあね、だいたいね朝までの仕事っていうのが結構多くって、もうでももう朝までにできなくてもいいやって思うようにして、まあ本当はした方がいいんやけど、まあちょっとこうテキパキ進めてたのをちょっとこうなんていうかな、スローペースにさせてもらって、納期をちょっとゆとりくださいって言って休むようにしてるつもりですさすがに12時までに寝るのがなかなか難しいね。 うん、子供たちがあの家事して寝かしてでしたら10時回るんで、うん、でそこからちょっとまた始めるとなるとね、で1日の最後はゲームをしたいんですよ。1時間ぐらいはせめてね、その1時間を削れば12時に寝れるかもしれんけど、1日頑張ったご褒美にゲームはしたいなと。で習い事とかのね待ち時間とかにも、まあ、できるときはするようにはしてるんですけど、待ち時間にね寝ちゃうんですよね。うっかりなんかこう爆睡してしまって、はって気づいたらもうレッスンが終わるみたいなね、うん、時があるので、ちょっともったいないなっていう時が多いですね。で花粉症ももうだいぶちょっとマシになってきて、時期がずれてきたんかな、杉が重かったんかな。で薬はもう朝晩飲んでますけど、薬の効きがね今年は良くって、なんか飲み始めてからもだいぶマシになったんでね、あんまり苦労せずに今は済んでますかね。はい、みんな花粉症はどうですか？今年なったデビューの人いますか？みんなこの苦しみを分かち合おうやっていう気持ちになってんねんけどね。花粉症チームに入りやとかちょっと誘いたいけどかわいそうやけどねはい、もううちの旦那のジョンも踏みとどまってますけどね、これは花粉症じゃない鼻炎やとか言って言いながらこう踏みとどまってこうなんかやっぱり花粉症じゃなかったわとかなんかねいろいろ言ってきますけど、もう花粉症チームでいいやんってちょっと思ってますけどね。はい、他はそうね、春休みな、春休みはまあ意外とねあんまりまあ苦労せず、なんていうかな、子供たちがね朝9時前に遊びに行って、でお昼ご飯12時ぐらいに帰ってきて、で30分ぐらいでご飯食べて、でまた出て行くんですよ遊びに。で今度5時とか5時半とか、まあ、習い事の時間までに帰ってくるんですよね。なんか時計ないのになんでわかんねやろうと思うんやけど、うまいこと帰ってくるんですよね。はい、うん、なのでなんかまあご飯だけちゃんと用意すればなんていうんかな、あんまり 手がかからへんくなってきたんでね、まあ楽ちんかなまだ。ただ雨の日が問題やね。雨の日は外にね遊びに行けないんで、ちょっと家の中で喧嘩が増えるんでしんどいですけどね。まあ今のところね晴れが続いてるんで、まあなんとかかんとかやってます。そして重大なのがそうですよ、ポペ店ですよ。ポペ店、ポペ店の準備が佳境に入っておりますポペ店今佳境に入って一生懸命毎日準備をしてるんですけども、まあ絵も額縁にセッティングして、まあまだまだギリギリまで描くのもあるし、まあできてるのもあるし、もうできるだけ最後までね あがきたいなとは思ってるんですよ。で、あとね会場でいるものだとかね、流す音楽っていうかな、なんか流すものとか、それぞれの役割分担をして、あ、じゃあ私はこれ用意するわとか、じゃあ私はこれしますとかね、代々だけな時間の、おかよちゃんを筆頭にこうみんな、動いてるわけですよ。で、トランクルームスタジオのみおちゃんもねいろいろ、はい、駆け回ってもらって、 で私も、いろいろ準備して、着々と準備を進めておりますのでね、4月の6日7日、心斎橋、ギャラリースペースパレード
右折専用レーン
見て絵をね主に展示して、で、まあ、天の声トークライブということでね、声だけのトークライブをするんですけれども、まあ、それの方も、トークテーマをどうするかっていう話し合いをしてたりとかね、うん、もうするし、あとそうだな、もし間に合うようであれば、ハッシュタグのポペテンでトークテーマ、こんなの喋ってほしいなとかねいうのがあれば、そういうの書いてもらってもいいかなと思ったりします。勝手に言ってるけどね、あとの2人には聞いてないけど、いいんじゃないかなとか思ってますけどね。うん、他なんかね、毎日こう何て言うかな、 これ足りないんじゃないかなとか、あ、これもやっとかないとダメかなとか、そういうのをねこう手探りでこう右往左往してるんですけども、うん、まあ3人寄ればね文殊の知恵っていうことで、なんか誰かが気づいてくれるんですよね。だからちょっとこう自分の個展とかね、作品教室展とか生徒さんのね教室展とか、そういうのはもう自分が必死になるんやけど、今回は3人ねいるんで、ちょっとまったりと準備はしてますけど、まあまあおかゆちゃんについていくって感じかな、はい、で頑張っております。はい、なんかそうだな、ポペ展で話せることって、話しすぎてもねちょっとどこまで喋っていいのかも確認取れてないんですけど、作品数自体は一人10点ちょいあるぐらいなので、なかなか狭いギャラリーにしては見応えがあるんじゃないかなと予想してます。ただ私がね、
左折専用レーン、
会場の実際の会場の中までちょっと入れてなくって、実際のこう大きさの感覚がまだつかめてないんで、どんなボリュームになるかなとは思うんですけども、会場の視察はねかよちゃんが行ってくれてるので、まあ、いろんなことを進めてもらってますけども、うん、まあ、意外と狭いらしいので、あとグッズは
浜崎踏切です、
よいしょ、グッズはある程度準備するんですけど、やっぱり数に限りがあって、途中でもし1日目グッズが売り切れちゃいましたと、ありがたいことにね、ってなった時に2日目に補充されるかっていうとされないですうん、なのでちょっとねその辺だけ、もしこちらもたくさん用意しようとは思ってるんですけど、用意しすぎても余ってもちょっと困るし、まあ、ある程度の枚数とかね用意してるので、もし2日目ね来て来られてもグッズないよってなった時は、ちょっともうそのあたりはもう本当にごめんなさいになってしまうので、よいしょ、その辺はねご了承ください、よいしょ、あとトークライブの内容なんですけど、よいしょ、1日目と2日目はねもう当然内容が違ってくると思います。同じことのテーマで喋ろうと思っても、まあ同じ生身の人間が喋るんで、多分1日目と2日目ね ちょっとこう同じこと喋ろうと思ってもなかなか録音みたいにはいかないと思うんで、はい、違うこと喋るんじゃないかなと思ってます。なのでもしねパワーがある人は両日来られても違う話が聞けていいんじゃないかなと思ったりしますけどね。はい、じゃあとりあえず夜の、お仕事行って夜のお仕事言ったら変な感じやな、働いてきます。はい、行ってきます。
ゆんゆん白書。
では帰ります。今が夜10時回りましたね。ちょっともう子供たちばあちゃん家で寝ちゃってるかどうか心配なんですけど、とりあえず実家にお迎えに帰りたいと思います。はい、なかなかハードですね。明日も遠方でレッスンがありますので、ちょっとこの後帰ってからですね、明日のレッスンの準備をしようと思います。なんか全部ギリギリ、もうちょっとこう計画的にね動いてテキパキといろんな物事をね進めないとなと思うんですけど、なかなか難しいですね。はい、そういえばなんか今年最初の収録で今年はなんか時間の使い方を見直してみたいな、なんかすごい偉そうに言ってたような気がするな。多分言ってたな。まあでもね、ちょっと時間の使い方が下手になったというか、夜が使えると思っちゃうとダメですよね。さっき言ったみたいに体調崩しちゃうので、夜はもうちゃんと寝る、寝てちゃんと朝早く起きてね仕事できればいいんだけどな。ちょっと計画性がなんか優先順位とかねつけるのが苦手なんですよね。まあそんなん言っててもしゃあないんで、とりあえずこうちゃんと書き出してやるべきことをこう順序立てて、はい、進めていく所存でございます。話変わって、最近ねハマってることが、最近ねドラクエビルダーズ2をやってるんですよ。毎日1時間ぐらい寝る前にね、早寝ろっちゅう話やねんけど、もう本当にこうちょっとずつなんですけどね、ストーリーを進めてて、なかなかもう初めて3ヶ月ぐらいは経ってる、もう4ヶ月ぐらいかな、経ってる、もっと経ってる？ですけど、まあ前にねゲームの配信をしている方がいらして、でそれを見ながらビルダーズ2ね、私がやってるところだから、なるほどなるほどって、こういう風にね作るのねみたいな思ってたんですけど、なんかやっぱりゲーム上手な人って、なんか私がすごく引っかかってるところをもう全然なんていうのかな、そんなとこになんか謎とかあったみたいなぐらい軽々過ぎていくんですよね。なのでなんか私がまあ下手なんでしょうけど、なんかペースが全然ちゃうんですよ。こんなに ゲームの落差あるみたいな、私そこでめっちゃ引っかかってんけどとかあるんですけどね、難なくこなしていかはるんですよね。例えばこの場所に、まあ、お宝がありますよみたいなのが印みたいなのが出るとしますよね。だそこをここ掘れワンワン言うて一生懸命掘るんですけど、私の場合こう全然出てこない、うん、おかしいなとか思ったら、今度まあそのお宝が分かるようになる笛みたいなのがあるんですけど、吹いたらまたこう全然ちゃうとこからなってるやんとかなるんですよね。あれなんでですの？なんか吹くたびにちゃうとこからなってんちゃうんとか思うやけど、で途中までストーリーしてたら今度どこまでなんていうかな、話がどこまで進んだかが分かんなくなっちゃうんですよね。そしたらなんかドラクエ10やったらこれまでの話とか言って今どこどこのこういうクエストやってるとかまあ分かるんですけど、ドラクエビルダーズ2は分かる時もあるんですよ。この人になんかこうびっくりマークついてて、あこの人に聞けばなんか分かるっていうのがあるんやけど、それもない時があるんですよ。あれなんかもうちょっとなんて言うんかな、親切にどっか今こういうことやってるよみたいなことがもうちょい分かればいいのになとか思うんやけど、多分普通の人はみんな分かってんやろうなって、それは薄々感じてる。で、狼も始めたんですよ。で、初めて今ちょっと置いてあるけど、その同じねゲームの配信者の人がやってんのを見て、あ、また私同じとこやってはる。あ、ここで、あ、つまずくよね。わかるわかる。私もわからんかったもんとかね、思いながら見てたら、もう次見た瞬時にはもうずっと先の方行ってはるんですよ。早い配信のペース。だからビルダーズ2やってて、で私がやってるところまでは見てて、それ以降は見やんかったんですよ。ネタバレ嫌やから。そしたらもうあっという間に多分クリアをしちゃってて、でその次よし狼やろうみたいなんで狼に移ってはるんですよね。早いなみたいな。で私も同じ流れでビルダーズ2やりもって狼ってやってるしみんなやってるしいいって聞くからやりたいな、ダウンロードしちゃえっつってしてちょっと触り始めて、これも苦労したんですよ。もう何回も死んで、もう本当にね。で、これはなんかあまりにも筆調べって言ってね、なんか画面、私スイッチなんでやってるので、画面をなんか筆でこう指でなぞったら筆でこうなぞったみたいなことになるんですけど、それがあまりにも反応が悪いし、なんかこう思った通りに動いてくれないし、これはもう本当になんかおかしいと思って、さすがな私もね。そしたらやっぱりスイッチのこのコントローラーの部分がなんか接続が甘かったと思うんですよ。で新しいのを買い直したんですね、修理に出さずに。そしたら持った時のこの安定感、ガシッてこう本体と一体になってる感じが全然違う。前のやつはもうなんか外れかかってるやんぐらいの勢いやったんですけど やっぱりコントローラーの接続が甘いやつやった。うん、一番最初に買ったやつね。でなんか本当はなんか修理に出すとか、なんかこうちょっとこうね、自分でも直せるよみたいなことを教えてくれはった人もいはったんですけど、もうね、私が自分に信用がない、私ができるわけないと思って、ちょっとさすがにコントローラーの中身開いてみたいなことはちょっと要せへんなと思って、もう高かったですよ。すごい8,000円ぐらいしたんちゃうかな。コントローラーだってあんな高いんですね。ちょっと泣きそうになったけど、でもね、ゲームスムーズにできることの方が大事やしと思って、はい、買ってしまいましたよ。まあそんなわけでですね、ゲームライフも楽しみつつ、あと、最近、白メイとミコチ、ミコチと白メイ、どっちだったっけ、白メイとミコチかな、のアニメを見ました。なんかね、すごいほのぼのとした小人さん のお話なんですけど、まあ、この話はねまた後日ゆっくりしたいと思います。なんか取り留めもない久々の車収録でしたけれども、はい、今日はここの辺で、よいしょ、そろそろお宿に、よいしょ、戻ります。またね。
どうも皆さん、大大だげな時間のおかよです。
トランクルームスタジオのみおです。
ユンユン白書のユンユンです。
いつもはマイクに向かう3人がこの度ペンを取り、皆さんに感動を与えるべく立ち上がりました。
前代未聞のポッドキャスターによるアート展を開催します。
その名もポッドキャスターがペンを走らせ展、略してポペ展。
ラジオや音楽をテーマに3人が思い思いにペンを走らせました。
音の世界を切り取った感動空間をぜひお楽しみください。
開催は4月6日7日の2日間、大阪心斎橋のギャラリースペースパレードにて。詳細はそれぞれのツイッターをチェックしてね。
ペンはマイクより強いかも。私たちのもう一つの顔に会いに、ぜひ皆さんお越しください。
この番組ではお便りを募集しております。ツイッターのハッシュタグで、ユンハク、ユンはひらがな、白は漢字の白で投稿してください。DM でも結構です。ユンユン白書のブログの方にツイッターのアカウントやメールアドレスなど書いております。ユンユン白書で検索してみてください。